私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は城花山岳会の平木澤弘義さんがまとめた標高1841メートルの老鶴ヶ岳を紹介します。深田久弥も憧れた秘境の霊峰、雪をいただく雄大な白山を展望、登山道がなく残雪期に登る山です。登山に適した時期は4月下旬から5月上旬の残雪期。登山口から深原の尾根、大笠山避難小屋を経て老鶴ヶ岳山頂を往復する1泊2日の行程です。老鶴ヶ岳は富山、石川、岐阜の3県の接点に位置する要の山で、白山国立公園の北部に圧倒的な存在感を示す秀峰です。日本百名山の深田久弥も憧れた山ですが、登山道がなく藪山のため登るのは難しいです。秘境であることがかえって魅力と人気の理由かもしれません。週刊ふるさと百名山で白山と共に紹介され、登山者も増えましたが、ほとんどは石川県側から残雪期に登られています。富山県側からは残雪期に桂湖から大笠山経由で登りたいです。雪山の登山技術と経験、体力、さらに雪や藪の状況に応じたルート判断が必要となりますが、老鶴ヶ岳と大笠山の魅力を存分に味わえる2日間のコースです。登山口となる桂湖へ入る道路は例年5月の連休には開通しますが、それ以前は事前に確認をしましょう。大笠山までのルートは登山口も含めて基本的には同じです。5月の連休頃には最初の岩尾根にシャクナゲが満開となります。深原の尾根は残雪のある場所へ出ると歩きやすいです。痩せ尾根、雪庇、急斜面では滑落に注意しましょう。1日目は大笠山山頂近くの避難小屋に泊まり、夕日に染まる白山や金沢方面にきらめく夜景を楽しみます。2日目は行程が長いためできるだけ早く出発します。朝焼けの老鶴ヶ岳や白山を望みながら暗部まで下ると立派なブナ林が広がります。老鶴ヶ岳への稜線は東側が雪庇や岩壁、西側が雪の急斜面です。できるだけ残雪のある稜線上をたどります。残雪が少ないと雪庇を避けて藪漕ぎが多くなり、場合によっては千畳平を迂回するなどのルート判断が重要です。 できれば残雪の多い年や時期に登りたいです。安部からは雪の急斜面の登り降りややぶこぎに苦労しながら宝剣岳、石条岳のピークを越え、いよいよ老鶴ヶ岳の山頂に着きます。目の前には白く輝く白山の雄大な山並みが広がっています。山頂に雪はなく、山頭三角点や氷柱、地蔵の入った小さな石の祠があります。帰りは往路を戻り、大笠山から雪の上を一気に下ります。老鶴ヶ岳の見どころです。早春の白山を間近に望む。登山口の岩尾根に咲く尺投げの群生、白一色の白山の雄大な展望、朝日に映え夕日に染まる白山など見どころはつきません。上松尾から望む。上松尾、旧平村から望む老鶴ヶ岳の雄姿は素晴らしいです。富山の百山、今日は100番目の山となる老鶴ヶ岳を紹介しました。執筆は上花山岳会平木澤弘義さんでした。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。県内におよそ600ある山から飛騨山脈、北アルプス、中部山岳国立公園の山45、県東部の山22、県中央部13、県西部20、合わせて百山を紹介してきました。登山愛好家の方も、これから登ってみたいと思っていた方も、百山の魅力を再発見していただき、安全に山歩きを楽しんでいただければと思います。富山の百山は、県内書店でお買い求めいただけます。ぜひご覧ください。お相手は浜谷ひかるでした。